しましたガキのゲームセル、しましたガキのゲートセブン。さて、しましたガキのゲートセブン、今日のテーマはいよいよ最終決戦、大阪とついたる年シリーズを制するのはどっちだということで、制してしまってる可能性もあるんですね。制してしまってる可能性もあるんですけども、制してしまってると1985年以来2度目の阪神優勝ということになってるんですが、一応今日はまだわからない状態でお話します。ということで、ゲストは日本放送ショーアップショーアップショーアップライター解説者、今中学2年生当時の体重ということで、谷重元信さんです。
よろしくお願いします。
どうです、
いや、タカさん、はい、大丈夫です。日曜日まで行きます。お、
今日、はい、第7戦、
はい、やります。
山本君、僕行ったんですよ、第1戦と第2戦、はい、大阪、
はい、
まさかあんなに打たれるとはっていう。
そうです
ね、8対0、はい、7点取られたんでしょ。
そうです。
え、谷重さんは見ていて、あのゲームの山本君、一体どこが悪かった
の。まず、あの初回に、はい、ま、阪神のまずい攻め、うん、攻撃で、はい、なんとか切り抜けたんですよね、はいはい、であれを見てると、その、まあ、まずコントロールが定まってないっていうところですね、うん、全体的にボールが荒れてたっていうところからので、全体的に見ると、僕はあの後山本のその投げてるボールの割合があるじゃないですか、うん、で持ち球でするとストレート、フォーク、うん、で縦割れのカーブ、うん、でスライダーカットですよね。そしたらシーズン中は、ね、ストレートが 40% ちょっとなんですよ、うん、で、フォークボールが 30% 超えぐらい、うん、逆なんですよ。あの日フォークの方が割合が多いんですよ。
なんか新聞とかで読んでたらカープがとにかく入らなかったっ。
そうですね、ノイジーを見逃し三振1個取ってるんですけど、うん、あれだけなんですよ、まあまあ決まったのが、うん、あとはちょっと、コントロールできてなかったんで、うん、で、まあ僕が感じたのは、ちょっとありがちだなって思ったのが、うん、やっぱり阪神のバッターの特徴で、うん、をもうかなり調べるじゃないですか、うん、前もって、うん、で今度は阪神も阪神で山本の投球内容を調べ上げてくるわけじゃないですか、うん、それをそのバッテリー、オリックスバッテリー、山本と若月がちょっと過剰になりすぎたんじゃないかなって思うんですね。だから山本のピッチングの基本を、うん、こう外れてたピッチング内容になったんで、余計苦しいんだと僕は思ってます、
うん、でもそれを昨日ちゃんと全てリセットして封じ込んでると読んでるわけですね、はい、大重さん。
そうです。
つまり今日第7戦があるということは、
もうそれはあそこまでの成績を残したピッチャーですから、うん、じゃあ1戦目何が悪かったのかっていうことは、 まずもう一回やり直すんで、うん、だから僕はもうシーズン中のような自分のピッチング、うん、そのなんていうんですかね、スタイルっていうのを貫きながら、ちょっとこう変化させていくっていう風に持ってったら、僕は抑えると思います。
でもあの一戦見て一番びっくりしたのは、佐藤輝の盗塁
ですね。
あれがその前に、中野選手かなんかが三振ゲッツーで刺されてるんですよ、1回。だからしばらく走れないなと思った時の、あの5回の先頭でヒットで出て、ノーアウトランナー1塁でバッターノイジーで、僕1塁ベースのすぐ横の次だったんですよ。だからスタートがすげえよく見てたんですよ。さ、パッてすげえいいスタート切ってセーブになったから、あれと思って、最初エンドランかけたのかなと思ったら、エンドランかけるってノイジーそんな器用なバッターじゃないし、はい、エンドランじゃないなって。だけど単独にしてはノーアウトの一塁の時点でもうあそこまでほぼ村上くん完璧だったから、1点取りゃいい勝負だから、そんなギャンブルしなくてもって思って、ずっとあの盗塁はサインだったのか、あ、単独で言ったのか、
間違いなくサインです。
サイン、
間違いなく盗塁のサインだと思います。
だからすぐ原口に電話して聞こうかなと思ったけどシーズン中やったらさすがに嫌だろうなと思って、まあね、チームの秘密もあるだろうしだからそれはしなかったんですけどあれやっぱ
もう間違いないサイン
サイン、
サインですサインじゃなきゃ走れないです
1球目で、
ね、ディスボールっていうだからグリーンライトっていうねその いい時に走れじゃなくて、うん、もうこの1球目走れっていうサインだと思います
やっぱ出てたんですか
じゃないとやっぱり佐藤はスタート切れないと思います
すっげえいいスタートでしたよ、
はい、あれはねさすがに僕も意表をつかれましたね見てて
もしキャッチャー谷繁だったらえっっていう
感じやられたって感じだと思いますだからまあ若月も投げにくいボールだったんですよ、はい、インサイドのちょっとこうね、バッターに当たりそうなボールで、うん、これでノイジーも振ってるんで、うん、前にいけないんですよね、うん、振られ方すると、うん、だから送球がそれてるんですけど
いやこの後に解いてバババババンと打たれるじゃないですか、はい、
これねやっぱりね近本のねこれ2ボール1ストライクから変化球変化球変化球って言って、うん、で腹くくってまっすぐ行ったのをもう一振りで仕留められたこの2点と、うん、
中野の4点目、
4点目が痛いん
ですあれが本当に全部だ結局左バッターにやられてるんですよね、
はい、
左にやられてるんだよでほぼフルボッコで、で村上くん完璧で、うん、いや阪神にとっちゃこれ2勝だねっつって大阪ドームをちょっと後にしたんですけど、うん、この1戦目でんと思った流れを、
はい、
第2戦、
はい、
宮城投手
戻しましたね
完璧にまた左を抑え込むんですね
めちゃくちゃ良かったですあの日の宮城は
何が一番
やっぱりストレートに迫力がありましたね
審判でも結構きつかったんですよ
それ言いますか
えって手あげなって
1戦目もねあったんですよ
かなり
ね頓宮かな見逃し三振したんですけど、
う
ん、
低
めのボールはい今年の日本シリーズちょっとね厳しいです
ちょっと厳しいですね
ちょっと厳しいとこありますね
だから結構宮城がうっよしみたいな感じなのに、はい、ボンっていうのは
そうですそうですノイジーをね、うん、2-2 からインサイドのストレート、うん、あれストライクですよ
大志君だから
言います入って
ますよ、
もう今
入ってますよ
今どう考えてもストライクですよって言います、う
ん、これがでも踏ん張って
はいだからあの後 3-2 からね、うん、低めのフォークボールで三振取った時に、うん、宮城がもうガッツポーズしたんですよ、うん、あんなの僕見たことなかったです宮城がああいう感情をむき出しにしたの
前日山本くんがやられたということ で、はい
そうですね、
ここで抑えないと流れがっていう、うんはい、でまた野球あるあるになるんですけどツーアウトからいらないフォアボールで、
ね、
そっからだ
って、ね、
西くん点取られちゃいましたけど、
はい、だから今回の、まあ、今2試合目の話ですけど、うんまあ、やっぱりミスが多い方が負けるっていうなんか昔からよく言われてるじゃないですか、うんまあ、そのまんまやってくれてんなっていう、
まあ、特にちょっとこの日本シリーズ多いですよね
多いですね
そのミスから
だって失点っていうのが多いんですよだからまあバッテリーでいうと無駄な四球ってもう昔から言われてることで、うんまあ、これエラーですよね、うん、ピッチャーので野手でいうと、まあ、頑張ればその処理できるボールをその処理できなくて、うんまあ、エラーになったりすると失点するっていう、う
ん、いや本当に多いですよ、
はい、多いです
いやこれで一勝一敗で、
はい、
で甲子園ですからね、
はい、
これはどうなっちゃうんだろうと思った第3戦、
はい、
いいピッチャーですね東くん
いやまた株を上げましたね
素晴らしいですね
いいピッチャーです
すっごいねやっぱ体重をプロに入って20キロ増やして、ね20キロ増えたらちゃんといいピッチャーになるっていうスカウトの人の目、
はい、
素晴らしいピッチングでまたここでね頓宮さんが
やっとその実戦慣れしてきましたねやっぱりずっと休んでたじゃないですか骨折して、うん、でまあなんとかねそのクライマックスに間に合わせて、うん、で代打で出てたんですけどやっぱり何打席か立っていかないと、うん、その生きた球ってやっぱ違いますから
完璧なホームランで、はい、ここで1回同点になるんですね、
はい、
その後また5回、
ねえ、
宗君、
ねえ、宗がずっとノーヒットだったじゃないですか、はい、僕自分ごと言っていいですか、
はい、
ずっとノーヒットでいてくんないかなって
それは谷繁伝説をまた
抑えろ抑えろっつってもう僕はね、引きずり込もうかと思いましたよ。
過去7試合すべて
ノーヒット
のノーヒットという、はい、
記録持ってますから、
その前のクライマックスシリーズからもヒットがなかったという、
は
い、
そうです。2011年はもう全部ノーヒットで、
リードに全て
まあかっこよく言えばです
ねその宗くんが打ちましたよ、はい、
10打席ノーヒットで、よしよしよしよ、でこれ3-2まで行ったんですよ。
すっげー粘ってましたよね。
そうなんです。でこれね、3-2になってどうするの、そのどうするのかな、その前のボールがアウトコースいいところ、ボールって言われたんですよ、うん、スライダーかカットか、うん、でこれどうすんのかなと思ってたんですけど、これインサイドにも行ったんですよ、うん、これはなぜインサイドに行っちゃったのかなっていうことを考えると、うん、まあやっぱり次が、森なるんで、ツーアウト満塁で森っていうシチュエーションにしたくないっていうのはまず頭にあったんだと思うんですね、うん、でやっぱり宗がそんなにね打ってなかったんで、うん、これはインサイドで詰まらした方がいいっていうことの方を優先したんだと思うんですよ、うん、だからもう宗だけで勝負したいっていう。でまあ調子悪いバッターって、うん、インサイドの内当たりっていうのが一番振れるんですよ。やっぱり振りやすいんです、調子悪いバッターって。やっぱアウトコースのいいところって、うんはい、やっぱりちゃんと下半身使って打っていかないと、うん、いい打球が飛ばないし、うん、コースに飛んでいかないんですね、うん、だからどうしてもこの時あたりまでの宗って、うん、アウトコース寄りのボールを手打ちでファールしてたんですよ、うん、だから僕だったら勝負行くんだったら外行ったなっていう気はしてたんですね。
なるほどね、はい、でもこの後阪神追い上げて、はい、1点差まで行って、ね、
8回裏森下がもう
すっごい状態になってきて
で9回裏もね、2アウト1塁2塁バッター大山まで行って、平野も、うん、結構アップだったと思うんですよ。
アップアップです、
はい、で3ボールまで行って、うん、でインサイドのストレートで 3-1 になって、うん、でもう1球インサイド行って、うん、まあ、あれは打ちに来てもファールになるか、もうそのまあ、腹くくって詰まらせれるっていう思いで行ったんですね、うん、それを、まあ、大山が、うん、レフト線にファール打って、うん、3-2 でそこで大山の頭の中にフォークっていうものが絶対芽生えるんですよ、うん、片隅に、うん、でもう一球まっすぐ行ったらやっぱ案の定ちょっと差し込まれて、うん、右側にファール打ってるんですね、うん、で次のボールの時に大山がまっすぐ一本に張りすぎたんじゃないかなっていう、うん、ちょっと
これ
はい、これ面白い、これでもね、うん、このシーンが、うん、あれやっと日本シリーズだなっていう
ピリピリ感
なんか、はい、
8-0と来て、
そうなんですよ、
急に1点差で8回9回、
はい、
もうオリックスももう1点取れるみたいな状況、
はい、
でも取れずでずっと阪神は同点になりそうだみたいな雰囲気がありながらも、はい、しのぎ合って、
これやなんかここはちょっと面白かったですね。
ね、
はい、
そしてオリックスが2勝1敗になって第4戦、
はい、
これかどうでしたこれ。まあ言ったらさっきもあれでしたけど、まあ右バッターのまあ、森下君は前の試合ちょっと打ったけども、うん、3番4番の右の森下大山選手がちょっとブレーキ気味だったじゃないですか。
そう
ですね。はい、このゲームは第4戦は
これも面白かったですね。だから森下の状態がこの前の試合の最後のヒット、うん、その前ぐらいかな、うん、打ってちょっと上がってきたんですよ、
うん、
はい、だからそういうのもあってこの1打席目タイムリー打って、うん、まあ、うまい具合先制したんですけども、うん、まあ、やっぱりその後の大山ってがね、うん、ちょっとこうまだダメかなっていう感じでしたよね。
3-1 でいったんですけども、はい、
また胸ですよこれ
7回、
はい、あれは佐藤のエラーですからね。
そうですよね、
はい、
もう半歩前だったら
ですね。
それで胸くん、
はい、
いやーこれも 3-2 から。
そうなんですよ。だから今のもね、その見るとインサイドのストレートでいってるんですね。だから、うん、まあ、胸のその弱点が、うん、多分阪神バッテリーはインサイドにあるっていう風に多分
思ってる、
うん、攻めをしてるんですよね、うん、ずっと。だからそれをじゃあこの後どうやって変えていくのかなっていうところですね。
全く同じような VTR が同じものを見てるかのように、はい、ちょっと甘めに入っちゃうんですね。
そうです、そうです。
で 3-3 で行って、
はい、
ワゲスパックですよ。
はい。
ワゲスパックがもう。
あ、その前にここのあれですよ。8回の表に、ワンアウト二塁三塁っていう場面作ったんですよ。
はい。
で、ここで、代打 T 岡田を行って、うん、で、島本を岡田監督が出したら、足立に変えてって。
代打の代打で。
そうです、そうです、そうです。ここがまあ勝負どころでしたよね。まず、8回の表の。うん、
そう、ここで外野フライとかって上がんないんだ ね、 上がんないんだね、ここはね。
まあね、足立だったんでスクイズも、うん、そのとか、うん、セーフティースクイズあるかなと思ったんですけど、うん、なんかやらなかったですね、ここでね。
そうそうだ、そこであれだ、湯浅が来て。
そうなんですよ、一球で
打ち取って、一球で、
はい、打ち取って、
もう甲子園中が一番湧いたっていう、いいまっすぐだよね、戻ってきましたよね。
で、この前にあれですよ、中川が落球してピンチ作ってるんですよ。だから僕この打席の中川って嫌だったんですよ、やっぱり
取り戻そうと。
そうです、点数は、点は取られてなかったんですけど、やっぱあれだけのミスしたんで取り返そうっていうね、思いがやっぱり強いんで、強くなるじゃないですか。うん、だからここの中が嫌だったんですけど、これ一球で終わった
ん
です
よ。一球目なんだよね。俺久々の湯浅だったから、
はい、
初球は待っててもよかったじゃないの、はい、っていう
ありましたけどね。
まあ初球から行くのも間違いではないのかもしれないけど、はい、この一球で終わってうわーっていう感じはもうベンチもみんなそうなったし、
はい、だから。あの落球とこのボンダ、うん、8回の表のツーアウト二塁三塁でのボンダが5戦目に僕はその影響してきてるっていう、
つながってる、
はい、でどうしても思ってしまうんですよ。
2勝2敗、
はい、
第5戦、
はい、
オリックス取れたよね、このゲーム
取れましたね。まあ、勝ちパターンも入ってましたからね。
7回まで田島君完璧
ですね。4安打、やっぱり初回に、ね、ピンチ作って点取られなかったんで、うん、まあそこでちょっと乗っていきましたよね、
うん、
はい、
続投じゃなかったのかっていう説もあるんですけど、
ありますけどね。でもやっぱオリックスの勝ちパターンって、うん、やっぱり6回7回まで先発ピッチャーが
行って
で、まあ、789、まあ、89を
ブルペン、
まあ、強力なブルペンで勝っていくっていうのがやっぱりパターンですから、うん、僕はその間違いではないと思います、
うん、
はい、もう単純にその出てった山崎と宇田川が打たれたっていう、もうこれだけだと思います、
まあ、打線はほぼほぼ日替わりで変えるんですけど、
はい、
ここの後ろのパターンはきっちり変えないんですね。
そこはやっぱり強力ですよ。
ああ、
言ってみよう、言っても、
これまあちょっと山崎君がな、
結局コントロールミスじゃないですか。
高めに、
そうです、
キャッチャー森下君の時のこの決勝タイムリーの時って、はい、フォーク行っててファール2球ぐらいして、はい、で目完全にフォークに目行かせといて、はい、高めを浮きしてるんですよね。
それが真ん中低めですから、はい、
低いボール
だからやっぱりボールに力がなかったんだと思うんですね。
ああ、
はい、
高め狙って下行っちゃってるボールはもう引っ掛けてる
ボールなんでボールに力がなかったと思うんです、
はい、
で僕ねあの4試合目 の, その中川のね落球と、はい、あのピンチャンスで打てなかったって、はい、やっぱりね僕ね中川はね外すべきじゃないと思うタイプなんあの、うん、なんかそっちの派なんですね、うん、やっぱり1年間ずっと中川って相手からするとすごく 嫌なバッターで、うん、でいぶし銀みたいなね、うん、あそこをねこう外してその廣岡を1番に、うん、8番9番から持ってって、うん、まあこれ結果論かもしれないですけど、うん、結局廣岡機能しないんですよ昨日、うん、5-0 なんですよ、うん、だその辺がまあちょっと長嶋監督をちょっと狂わしちゃったのかなっていう
3勝2敗ですよそして、はい、もうこの放送をやってる時には、はい、6戦目が終わってるわけですよ、ええだけど谷繁君は3勝3敗になってると、は
い、なってます。
え第7戦まで行って、
はい、
谷繁さんはどっち？
僕は一応予想は4勝3敗阪神っていう、
あ4勝3敗阪神
っていうふうにまあ最初始まる前には言ったんですけど、ええ、星取りもまあどっちがどっちっては言ってないんですけど、はい、今のところ僕 の, あの予想通りなんですよ。
予想通り、
はい、あの京セラでは1勝1敗、
はい、
で、甲子園で2勝1敗で阪神で土曜日に山本が来て、はい、山本が日本シリーズ初勝利して、はい、7戦目に行って阪神が勝つっていうなんか僕なんか予想してたんですよ。
あら僕の4勝3敗はオリックスなんですよね。
あら
だから昨日山本君がきっちり抑えて今日宮城君がまたっていう、はい、この4勝3敗なんですけどどうなりますかねっていうか谷繁君とこう喋ってますけど昨日終わってる可能性がある。石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。